ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。いよいよ1月4日、2023年のひばりクラブの始動ですね。始動っていうのは、始めるに動くと書いた始動です。ひばりクラブというものはですね、社会は自分ではないと。だから社会のことにあんまり真正面からぶつかると、粉砕されてしまうと。大きな戦車にですね、自分が銃を持って突撃しても、なかなかでかい戦車が潰れるわけじゃない。しかし自分にもすることがある。もしくは自分の生きがいとか自分の人生とか家族の幸福とかいうのはそれとは違うというのがひばりであります。今日はですね、腰痛とは何かということについてお話をしたいと思います。ここに掲げたものはですね、 NHK の放送なんですが、まあ最初にちょっとだけお断りしますけど、 NHK の放送のテレビの画面を自分のカメラで撮ったものというのはですね、著作権が及ばないという判決になっていると私は認識しております。私も大学の時に随分いろいろ発信しましたので、著作権の法律及び判例というのは随分勉強したんですが、著作権というのは事実でないもので創造的であって、まあなんかこう、書物とかそういうなってるものというふうに限定されましてね。それからもう一つは、具体的にその芸術性がなきゃいけませんから、絵を模写したとかね、すごく名作を下手な画家が模写したものなんて、もちろん著作権及ばないんですね。品質が悪いやつも相当しません。しかし、まあ、日本のメディアがですね、自分たちのお金を取るために、著作権を拡大解釈しましてね、なんか朝日新聞なんかもともと創作だからかな、新聞記事は事実を書いてるんで別に著作権ないんですけど、著作権の争いになったりしますね。それからアメリカなんかはですね、税金で作ったものがアメリカ国民が使う分には著作権を及ばないんです。これ当たり前ですね。だから私は NHK の受信料をずっと払ってますので、NHK の放送したものは多分私に権利があるんだろうと思いますが、これは日本ではまだはっきりしておりません。まあ、あんまりこの著作権についてぐずぐず言いたくないんですが、ちょっとだけ注釈をしましてね。この記事はですね、NHK の記事は、腰痛はどういうものかという NHK の番組なんですね。まあ、そこで非常に公明でかつ誠意があり、もうこのお医者さんはね、とっても偉いお医者さんなんですよ。まあ日本の腰痛学会のね、外科の人ですよ。でも手術ではものすごい腕で、まあ、1000回ぐらい手術をされてて、まあ、ここに言っておられるように、まあ、どの手術も完璧と。例えば、なんかよくわかりませんけどね、私は背骨の腰椎の間の軟骨が少し潰れてるとかですね、ずれてるとか、まあ、いろんなものを次からずりと手術して、そして、まあ、これで治ったと。もう手術は完璧であると思ってもですね、まあ、ここに先生が述懐されているように、もう全然治ってないじゃないかという虚しさっていうかね、まあ、こんなお医者さんばっかだったら本当にいいでしょうね。患者さんの腰痛の痛みを治してあげたい。そして手術も完璧である。よかったと思っても、患者さんは腰痛がまだ続くと。まあ、こういうわけですね。実はこの問題っていうのは非常に深いんです。私は28歳の時に腰痛を発症しましてね。それで最初はそこら辺の整形外科に行って、ああ、これはこうですよとか言われてね。あまりあなたは筋肉があまり大したことないから、腹筋でもやられたらいいんじゃないですかなんて言われてね。まあ、湿布となんかもらって帰ってきたんですよ。ロクソニンかなんか。ところが、まあ、全然治んないで、40代ぐらいの時辛かったですね。腰痛ってのは朝突然僕の場合腰痛が来て、そうするとまあ、会社に行くのも大変なんですが、特にゴルフとか、まあゴルフは50代ぐらいですが、それから家族と旅行とかね、もう全然ダメなんですよ。人生随分それで失礼もしたしね、自分も辛い思いしました。で、どんどんどんどんひどくなってきて、あれ65ぐらいでしたかね、さんまさんの番組出てましたらもう動けないんですよ。で、スタッフの人にこう手伝ってもらって、椅子に乗せてもらって、そこから番組終わったらまたずっと支えてもらって、名古屋に帰ってきましたわけですね。名古屋に帰ってきて、そしてそこから駅からタクシーでピューッと行ってですね、整体院に行ったんです。これは我々有名なっていうか、私がいつも、ここはいいよって言ってる、ブルート整体院って言ったかな。名古屋のところにあるんですね。ブルートっていうのが。それはキックボクシングの世界チャンピオンのトレーナーをやってた人が、まあ、開業したところで、世界一流の人のトレーナーをやってたわけですから、それなりに腕もある。そこで15分ほどキュッキュッキュッってやってもらって、こうやってクックってやったりしたらですね。それで、立ってくださいって言うから、ベッドからも恐る恐る立ちましたよ。 あとひどい時はね、ぐちゃぐちゃっと崩れちゃいますから。立てるじゃないですか。歩いてください。歩いたんですよ。歩けるんですよ。それから一回だけ半年後くらいにちょっと調整してもらいましたが、それ以来、腰が少し痛い時はないじゃないですよ。だけどまあ完治ですね。いやー、これね、聖書を思い出しましたよ。イエス・キリストがね、あの頃イザリと言ったんですけど、歩けない人、イエス・キリストが愛を込めてさすってね、はい、立って歩いてみなさいって言ったらイザリが歩けると。あ、奇跡だ。その後もう一つの経験があります。これは日本疼痛学会っていう、痛みの学会のですね、名古屋で総会が行われまして、大変名誉なことに、その総会での特別講演を依頼されまして、それでお話をしました。まあ、その時は私どういうふうに、学会長に言われたかっていうと、痛みってのは実に不思議なんですと。薬で治らないことはない。だけども痛くないと思うと、その瞬間に激痛が治ってしまうこともあるんですと。だから痛みというのは非常に難しくて、なんか神経が損傷してるとか、そういう西洋医学的なことだけでね、痛みの本質がわかるわけじゃないので、まあ、私ちょっと学問領域が広いもんですから、その広い領域でですね、こういうことがどう考えられるかと、まあ、いうことをお話しくださいです、ね。90分ぐらいですね、お話をしました。まあ、そこで500人ぐらいの方が来られてましたかね。まあ終わった後も随分活発なディスカッションが行われました。痛みの本質は非常に難しいということなんですね。まあそういう経験をしまして、私がテレビでですね、その整体師のところですごく30年来の、痛みがすっかりなくなったという話をしましたら、なんかは知らないけども、私の、E メールですから結構親しい人の誰かですけど、そのものすごい匿名のバッシングが来たんですよ。もう罵詈雑言なんですよ。もう毎日のように来るんです。そのうちね、金をどう払ったかと来たわけです。まさか健康保険使ったんじゃないだろうな。この頃整体院かなんかでいかがわしいことで使えないのに健康保険を使うやつがいるんだと。こう来たですね。やっと正体が分かったんですよ。どうも健康保険組合の嫌がらせだって言うんですね。針灸とかですね、整体とかね、接骨とかそういう、まあ、日本とか東洋の医学に健康保険を使うのを全くもう阻止しようとしてるんですね。しかしどうでしょうかね。私がそれまで西洋医学の整形外科に行って腰痛を治してもらうと、理由は言いますよ。なんかよくわかりません。まあとにかくこの湿布と痛い時はコルセットしてくださいね。はい、ロキソニンって帰るんですよ。全然治さないんです。ところが、整体院は僕の腰をすっかり治したんです。ここなんです、私が言いたいのはね。一体医療と何ですかね。治すんですかね、治さないんですかね。何を目的としてるんですか。例えば自動車が故障したと。修理工場に持ち込むと。やってくれると。2万円取られたと。治りましたか？いや、見ただけなんですよ。治りません、これは。これで自動車修理工場は普通お金を取るんですかね？取りません。ところが、医者は治せなくてもお金を取ります。これが一番の問題なんですね。だから医者が悪いってわけじゃないんです。まあ、このお医者さんみたいにも誠意あふれるお医者さんが日本のお医者さんの大半です。8割ぐらいはそう。まあ、今度の疫病でちょっとね、そういう日本のお医者さんに対する信頼性が多分失われました。厚生労働省の研究チームなんかの対応もありますけどね。失われたことは失われましたが、また日本のお医者さんは、こういうご発言を続けている限りは、信用を回復すると思いますね。このお医者さんは、手術は完璧だった。自分は患者さんが楽になろうと思って懸命にやった。洗礼もやった。だけど、良くならなかった。なぜだろうか。こういうことによって医学は発達するんです。医学ばかりじゃなくて学問を発達するんですね。学問を発達させるのは正義なんですよ。正義、正義なんです。お金ではないんですね。これで1月1日の佐久間昌山のものが今年の私の一つの軸だといったのがお分かりになると思いますが、佐久間昌山は日本の中心は正義、正義、礼、人とこういったもんだと。これだと日本のようにいい国になる。しかしヨーロッパの人たちはお金になればいいと。その結果社会を納得したらいいって逆なんですね。日本は社会に望むことをやる。そしてまあそのお布施としてお金をいただくという文化が日本の文化。ヨーロッパの文明って言ってもいいのかな。お金がまず欲しい。人を騙してもいい。お金を取ればいい。見かけ良ければもっといいっていう感じなんですね。ですからヨーロッパではこういうお医者さん現れませんよ。 私はちゃんと処方に従って外科手術をして成功しました。なんかその患者さんがその後も治んないってなんか関係あるんですかってこういう感じなんです。ここには発展もないし、戦争だけが起こるだけですね。我々が絶対に、間違っちゃいけないのは、もともと職業なら職業として、誠意があって、正義があって、やってくださるお医者さんにかかるべきだ。ということですね。ヨーロッパ流にお金が先に立つような医療。これはもう絶対に、避けるべきですね。だけども、まあ、私が時々この頃言ってるように食品安全にしても医療にしてもですね、見かけは善意なんですよ。つまり自分のお金を儲けたいときは嘘ついて善意を装いますからね。だから善意を装ってないってことはこのお医者さんなんかではっきりわかりますよ。自分が今まで手術をしてきて努力していて完璧だったのに患者さんが治らなかったのは残念だ。これが日本であります。これからの日本の医療界がこの筋によって立ち直ってくれると、世界一の医療になってほしいと強く願います。